フレモニ日本語講座、優しい日本語。このコーナーは岡山県の提供でお送りします。FM 岡山 DJ 森田恵子です。皆さんは、岡山県にはおよそ2万人弱の外国人の方々が住んでいるということご存知でした？実はこの県内に住む外国人の3割から4割の方が、生活していく上で最も困っていることに日本語能力の不足を挙げているという岡山県の調査結果があります。また日本語能力不足から生じるコミュニケーション不足のためにトラブルに遭うことがあるとの声も寄せられています。このコーナータイトルでもある優しい日本語とは、外国人もわかりやすい普通の日本語よりも簡単な日本語のこと。一般的に日本語検定3級から4級レベルの日本語で、小学校3年生ぐらいの子どもが理解できる日本語のことです。ここで少しだけ想像してみてください。もし地震や災害などが起きたとしたら、日本人から外国人に分かりやすい優しい日本語で情報を伝達することによって、外国の人たちが適切な行動を取ることができ、少しでも危険を回避できる可能性があります。優しい日本語のコーナーでは、日本語や岡山の方言、岡山弁をどのように言い換えれば外国人の方にも分かりやすいか、それらを私たちが使うことによって外国人の方々とも優しいコミュニケーションが取れることを目的としてお送りしていきます。3回目の今日は、1、敬語、2、曖昧な表現、3、災害の時によく使われる言葉についてご紹介していきます。では実際に岡山に住む外国人は、日本語のどんなところがわからない、わかりにくいと思っているのでしょうか？例えば、
私の場合はやはり敬語とか丁寧語か、曖昧な表現が一番難しいなって思います。
敬語、丁寧語、
そうですね、
曖昧な表現、難しい、はい、ではゲストをご紹介しましょう。お名前をお願いします。
はい、陳光林です。中国の洛陽から来ました。今手術大学で表現文化学科の3年生です。
はい、陳光林さんです。はい、日本語もとても上手ですね。
いやいや、そんなことないです。ありがとうございます。
日本語に悩んでいるとは思えないです。
いやいや、
はい、陳さんは日本に来て今何年ですか？はい、
今6年目です。
なぜ日本に行きたいなって思ったんですか？
まあ、その時高校卒業して、父の友達の息子さんが日本に行って、自分が母に聞かれて、もしチャンスがあったら日本へ留学しないっていう感じだったんです。まあ、チャンスがあればぜひ行きたいなって思いました、はい、
長い髪で、とてもサラサラヘアで、
ありがとうございます。
笑顔が綺麗な陳さんです。岡山での生活楽しんでいますか？
はい、楽しんでます、空気とか環境がすごく住みやすくて、交通もすごく便利だなって思います、はい、
さあ陳さん、この日本語難しいな、分かりにくいなって思うのはどんな時ですか？
はい、はい、一番印象に残ったのが、敬語なんですけど、この前一回帰国してきたら空港で聞かれたんですよ。
空港で？
そうです、はい、で何しに行かれたんですかって聞かれて、その時一瞬分からなくなって、行かれたんですかって、その言葉が分からなかったですね。
あ、空港で陳さんに、はい、中国に何人をしに行かれたんですかって言われて、
そうです、ちょっと困りました。
なんて答えたの？その時、
その時は、って止まって、でその行かれるって、急に思い出して、傾向かなって思って、そうですね、夏休みで一応帰国してきたんですって答えました、
そうなんです、
はい、
では、こんな風に聞かれたらどうでしょうか、 中国には何をしに行ったんですか？
はい、
中国にはどんな目的で行きましたか？
はい、
中国には何のために行きましたか？
はい、
どれが分かりますか？
あの最初の何をしに行ったんですかの方が一番分かりやすいかなって思います。
うん、中国には何をしに行ったんですか？
そうです。
そっか、シンプルにね。
はい、
やっぱり外国人のほとんどの方が敬語丁寧語を難しいと感じているようで、はい、前回のね放送で来てくれた韓国のユンさんもそうだったんですよ。
はい、
外国人の方に敬語や謙譲語は使わない、
はい、
あの優しい日本語を使う上ではとても大切なポイントだなと思っています。
はい、
さあ陳さんは日本でアルバイトをしています。
はい、
アルバイト先でこの日本語が難しいな、分かりにくいなって感じたことありますか？
あります。
例えば？
で最初の時、うん、いいですっていう言葉がちょっと分からなかったですね。
え、それはどんなシチュエーション
で？例えば、うん、
例えば
あのレシートご利用ですかってお客さんに聞くんですよね。
あ、チンさんがね、
そうです、
レシートいりますかって聞くのね。
そう、うんうん、その時お客さんがいいですって言ったら、はい、自分がえ、いるかいらないかどっちかちょっと分かんないですね。そうです、
私も普通にいいですって言ってるかもしれない。
あ、そうですか。
それ分からない、
分かんない、どっちの意味か、
どっちの意味、
そうです、
イエスか
ノーか分かんないですね。
だったら
はい、
はい、いります、はい、いりません、
はい、
だったら
は OK ですね、分かります。
いいですの他に、はい、結構です、はい、大丈夫ですっていう表現はどうですか？
それはもう大丈夫だと思います。
大丈夫、なんとなく今分かってきた。
はい、
はあ、でも曖昧ですよね。いいです、です結構です、大丈夫ですって。
はい、
ということは外国人の方にははっきりとした表現で答えることが必要ですね。
はい、
うん、では陳さんね、
はい、
地震にあった経験はありますか？
岡山に来て1回だけですね。その時はまだ寝てるので、うんうん、そんなになんか怖くはなかったですけど、はい、
あのいざね、はい、事故や災害が起こって一刻を争う大変な時に、
はい、
外国人の方に伝わりにくい表現をすると、
はい、
避難の遅れや危険を招く恐れがありますよね。
はい、
そこで、
はい、
陳さんと事故や災害の時にね、はい、分かりやすい優しい日本語について一緒に考えていきましょう。
はい、
今大きな地震が起こったとしましょうね。
はい、
私たちは安全な場所に避難しました。
はい、
うん、会話をしてみます。よくわからないところがあれば分かりませんって言ってくださいね。
はい、
陳さん、地震怖かったね。
わあ、すごく揺れましたね。うん、
余震が起きる恐れもあるから余震に対して十分に注意してくださいね。
え、よ、はい、
地震の揺れで壁に亀裂が入ったりしている建物に注意してくださいね。
はい、
はい、あれなんかわからない顔してる。
はい、
この会話で何がわからなかったですか？
で最初のなんか余震、
余震
っていう言葉が分かんなくて、その後、うん、なんか壁に何か書いてたか、その言葉もよく分かんなかったです。
文章も長いですね。
はい、そうです。
このケースで伝わりにくい理由は文章が長くて、
はい、
文の構造が複雑だからですね。
はい、
うん、では言い換えてみます。
はい、
余震が起きる恐れもあるから余震に対して十分に注意してください。これを言い換えると、
はい、
余震に気をつけてください。
はい、
余震という言葉が難しければ、後から来る地震に気をつけてください、
はい、
と言い換えると、
はい、わかりやすいですね。
ね、
はい、
うん、地震の揺れで壁に亀裂が入ったりしている建物に注意してください。これは、はい、クエスチョンだね、
はい、
これは地震で壊れた建物に気をつけてください。
はい、
だといかがですか？
はすごくわかりやすいと思います。はい、
ね、やっ やっぱり簡単に、
はい、
簡潔に、
そうです、
漢語をなるべく使わずこう和語を使っていくっていうことも大事ですね。文章短い方がいいですね。
短い方がいいです。
はい、
はい、
そのなるべく漢語を使わず和語を使うということで、はい、例えば、
はい、
点灯、
点灯は分かります。
あ、点灯分かる、
はい、
引火
は分かんないです。
お、転倒は転ぶ、
はい、
引火は火がつく。
あ、そうですか、
はい、ね、うん、それから津波、
津波は分かります。
津波は分かりますか、
はい、
避難所、
はい、分かります。
はい、うん、でもなかなか災害の時によく使われるこういう言葉が分かりにくいと言われることもあります。
はい、
うん、
そうですね。
沿岸では津波の可能性があります。海岸沿いにいらっしゃる方は念のため津波に注意してください。わかりますか？
お、わかんないです。
何がわかんなかったですか？
最初の何何に
いらっしゃる方は、
そうです、
海岸沿い、
海岸沿い
がわからない。
わかんないです。
海の、
はい、
岸と書いて海岸ですね。
あ、はい、
海の近くというと、
あ、そうですか、はい、
OK ですか、
はい、はい、はい、
ね、普段からやっぱりねこうやって外国人の方々が難しいなという感じること聞くと勉強になります。
はい
、はい、どういった言葉が伝わりやすいのか、はい、ちいさんのお話でよくわかりました。
はい、
ちいさんありがとうございました。
ありがとうございました。
自然災害が起きた時に使われる緊急用のコメントの中にも、外国の方には理解しづらいものがあるということを改めて認識しました。目の前にいる方に話す時はその表情からなんとなく分かってくれたかな、分かっていないかなと想像することはできますが、顔が見えない時にはなかなか分かりませんよね。表情を拝見することはできないという条件での伝言や注意を呼びかける注意喚起には言葉を選ぶ必要があります。余震に注意は後から来る地震に気をつけて、亀裂の入った建物に注意してくださいというのは、地震で壊れた建物、壁にひびの入っている建物に注意してくださいと言い換える。緊急な時だからこそ簡単に分かりやすく、簡潔に分かりやすく、曖昧でなく具体的な表現を使うように心に留めておきたいですね。今日の振り返りです。1、敬語は使わない。2、曖昧な表現はしない。3、災害の時使う言葉はできるだけ簡単な言葉に置き換える。今から気をつけて会話を進めていきましょうね。クレモニ日本語講座、優しい日本語。このコーナーは岡山県がお送りしました。